一咕噜拍的羊一大坑啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
ヤンカラプテ、おはようございます。2023年5月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第265回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は5月の第2日曜日なので母の日です。リスナーの皆さん、どのような計画をお持ちでしょうか。今年、北海道の桜の開花は例年に比べてとても早く、この二部隊の桜もすでに葉桜となりました。アイヌ語で5月はモマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月12日付北海道新聞より、アッツ氏日用品にアイヌ民族の樹皮の布魅力知って。アイヌ民族の衣装などに使われる伝統工芸品アッツ氏樹皮の布作りに取り組むビラトリ町の工芸作家柴田幸弘さんが、アッツ氏を使ったネクタイや財布など9種類の日用品をインターネットで販売している。糸作りから反物を織る作業に加え、商品のデザインも手掛けた。商品を手に取ってもらい、木の素材の魅力を知ってほしいと期待している。柴田さんは2018年から3年間ビラトリ町の地域おこし協力隊員として伝統工芸を学び、2021年7月からは二部谷を拠点に腕を磨いている。広葉樹のおひょうの皮を剥ぎ、糸を作り、アッツ氏を織り上げても、実際に使ってもらわないと意味がないと柴田さん。同年4月にはジャケットに仕立てるなど日常で使える商品を考案し、知人などを介して個人間で商品を販売してきた。その後、品数も増えてきたことからネット販売を昨年9月から始めた。商品は9種類で、いずれもアッツ氏を使用。アイヌ文様が印刷されたコースター1650円、ネクタイ3万3000円のほか、エゾシカの革も使った最長 1.5 メートルのギターストラップ11万円も考案した。ストラップはアイヌ民族の太刀をかける帯、エムシアの形などをイメージしたという。また、名刺入れ2万7500円、長財布4万4000円は、すべて傷みやすい表側に鹿革を使い、内側にアッツ氏を縫い付けた。柴田さんは、自ら考案したデザインをもとに、町内外の事業者に商品の形に縫い上げる作業を依頼している。今後は、アッツ氏の蝶ネクタイやリボン型の髪留めの製作も考えている。アッツ氏は指先で触れると木の温かみが感じられるような素材だ。柴田さんは、普段使いできる商品を通して木から作られた素材を気に入ってもらいたいと話している。商品はネット販売中、売り切れと表示されている商品も問い合わせに応じて注文を受け付けている。問い合わせは柴田さんまで。本日二つ目のニュースは、4月13日付北海道新聞より、アイヌ文化習得へ3年講習始まる。ビラトリで 伝承者育成事業。アイヌ民族文化財団によるアイヌ文化の伝承者育成事業の開講式が4月10日、町内のイオル文化交流センターで開かれ、受講生が意気込みを語った。ピラトリでの実地は2回目で、受講生は今後3年かけてアイヌ文化や工芸技術を総合的に学ぶ。6期目となった今回は、東京や札幌市、苫小牧市から男女4人が参加。開講式には関係者約30人が出席し、遠藤町長が、アイヌ文化が色濃く残るこの地域で、多方面から文化を学び、技術を習得してもらいたい、と挨拶した。受講生も一人ずつ抱負を述べ、白老東高校を今春卒業した高橋祐樹さんは、3年間いろんなことを吸収し、アイヌ文化を残していく人になりたい、と語った。同事業は2008年から白老町で4期12年行われ、2020年からの5期目はビラトリ町で初めて実施された。二二谷民芸組合の工芸家らが講師となり、受講生は年間230日をかけてアイヌ語や伝統工芸などの講義や実習を受ける。本日3つ目のニュースは4月19日付北海道新聞より、二二谷クラフト実店舗でも販売、今日から大丸札幌店。日高管内ビラトリ町二二谷のアイヌ工芸家と公募に応じたクリエイターらが共同で商品開発する二二谷アイヌクラフトプロジェクトの新作が4月19日から札幌市中央区の大丸札幌店で販売される。富山県高岡市の老舗鋳物メーカー農作が手掛けたアイヌ文様入りの鈴製食器9点で、同プロジェクトの製品が道内の10店舗で販売されるのは初。プロジェクトは国のアイヌ政策推進交付金を活用し、2020年に始動。世界的ファッションデザイナーの越野純子さんがディレクターを務めている。新作はアイヌ語でもてなすを意味するイサプテと題したシリーズで、アイヌ民具から着想を得た扇形の皿やアイヌ文様を施した箸置きなど、2月に発表しオンライン販売していたが、農作が大丸札幌店内に直営店を持つことから店頭販売が実現した。問い合わせは農作大丸札幌店へ。本日4つ目のニュースは4月25日付北海道新聞より、新河村兼人記念館プレ開業。道内最古とされる施設のアイヌ文化博物館河村兼人アイヌ記念館が4月24日建て替え工事を終えてプレオープンした。敷地内の旧施設で展示していたアイヌ民族の民具など約500点を移設、7月15日の本格開業を目指し、さらに展示を充実させる。同館は1916年、大正5年に開館。上川でのアイヌ民族の生活や、アイヌ文化伝承者の河村兼人さんの功績を紹介している。1965年に建設された旧施設が老朽化し、昨夏から建設工事を行っていた。新施設は一部2階建て、延べ約370平方メートル。着物などの衣類をはじめ、首飾りなどの装飾品、イナウ、木兵などの儀式の道具や、熊の剥製などを展示している。7月の本格開業までに、旭川市ゆかりのアイヌ民族を紹介する展示を新設する。札幌市の看護師、林佳代子さんは、暮らしの様子が分かりやすいと話した。午前9時から午後5時までの開館で、入館料は大人500円、中高生400円、小学生300円。問い合わせは同館まで。本日5つ目のニュースは4月25日付北海道新聞より、二二谷の伝統海外へ。 G7 記念品にアイヌ工芸品2品。4月15、16の両日に 札幌市で開かれた先進7カ国 G7 気候・エネルギー・環境相会合に参加した各国の大臣らに、ビラトリ町内の二豚に民芸組合が制作した伝統的なアイヌ工芸品、二豚にアッチ、樹皮の織物と二豚に板、お盆が贈られた。二品は道内で唯一、経済産業省の伝統的工芸品に指定されている。開催地の北海道と国からの記念品としてそれぞれ選ばれた。地元の工芸家は、アイヌ文化を国内外に広める機会になったと喜ぶ。記念品は、北海道からは二豚にアッツシが、国からは二豚に板がそれぞれ選ばれた。同組合の計14人が2月中旬から4月上旬にかけて制作した。二豚にアッツシは、広葉樹のお表の樹皮を原料とした糸で織られた布。記念品は、木の枠に A4 サイズの織物がはめ込まれ、直接感触を楽しめる作りになっている。織物の中央には、10センチ四方の布に、モレウ、渦巻きの文様や、シクノカ、目の形の文様といったアイヌ文様が刺繍されている。ニブタニ板の記念品は、カツラを材料とした直径24センチの丸い板に、ラムラムノカ、ウロコの文様や、アユシ、トゲなどのアイヌ文様が彫られている。文様の配置や組み合わせなどは工芸家によって異なり、それぞれの個性が現れたデザインとなっている。2種類の記念品28セットは、4月14、15日に開かれた道や政府主催の歓迎会と、その終了後に各国の大臣と関係者などに贈られた。道や札幌市などで作る道会合の実行委員会は、北海道らしく自然素材を使った環境に優しい品を選んだという。食材や工芸品の材料となる動植物を取り尽くさず、必要な分だけ利用するアイヌ民族の精神性や、木を原料とした技術力の高さが決め手となった。二豚に板の制作にあたった同組合の平村大樹さんは、二豚にらしい伝統文様を入れつつ、自分の色も出してデザインした。作品ごとの違いを楽しんでほしい、と話す。同じく西山亮さんは、二豚にの名前が知られる機会になった。昔からの文化を現代に受け継いで制作していることを海外の人にも知ってもらいたい、と期待を込めた。本日最後の記事は、5月9日付、北海道新聞文化面より、映画、大地よ、アイヌとして生きる、公開。歌手、加藤登紀子さん寄稿。心の底に命の声を聞くよう。アイヌ民族の詩人で、古布絵作家で、胆振管内白老町在住の宇梶静江さんのドキュメンタリー映画、大地よ、アイヌとして生きるの劇場公開が、東京などで始まった。札幌では7月上映予定。映画を見た歌手加藤登紀子さんに寄稿してもらった。90歳の宇梶静江さんが小さな子供の頃、父親や母親、アイヌコタンの隣人と共にアイヌの伝統を受け継いだ暮らしを経験していたことはとっても貴重なことだと思います。海、山、川、草や花、鳥や魚たち、共に生きた自然の美しさは、その後の厳しい人生を経ても、彼女を支え続けたのですね。今、こんなにも美しく、豊かなアイヌの魂に到達され、彼女が古布絵に描き、物語る、神々しく、おおらかな営みの姿に、私たちが触れることができる。なんと素晴らしいことでしょうか。そこに、私たちの心の底に生き続ける命の声を聞くような気がします。私たちはまだこの自然の中に抱かれた溢れる喜びを取り戻すことができる。宇梶さんの美しい詩とともに私たち自身がその力を思い出さなければいけないと思います。今を生きる、これからを生きるすべての人に大地よ、 を見て、そしてもう一度大自然の豊かさを感じてほしいです。私がアイヌの人と出会ったのは、もう50年も前の1971年、知床旅情がヒットソングになって、初めて知床のオホーツク管内斜里町ウトロ、根室管内羅臼町を訪ねた時でした。今は観光の真っただ中にあるウトロは、その当時、私の歓迎会の開かれた州長の家くらいしか明かりのついている建物はなく、神秘の暗闇の中にありました。それでも会場にはたくさんの人が集まり、ひげを生やしたアイヌの首長と思われる人を真ん中に熱気の中で迎えられたのでした。その歓迎会でアイヌのムックリをプレゼントされ、その日の旅館にアイヌの女性がわざわざ教えに来てくださったのでした。なかなか覚えられず、今も演奏できませんが、昔は恋人に思いを打ち明けるのに、湖のこっちから向こうまでむっくりを響かせたとか、その透き通るような静けさが想像できます。知里幸恵さんのアイヌ神謡集が出版されて、今年はちょうど100年。大地と深いつながりのあったアイヌの暮らしは、ほとんど姿を消してしまいましたが、知里幸恵さんが19歳でこの世を去り、その後に生まれた宇梶静江さんがギリギリアイヌの心をつなぐことができたことは本当にありがたいことだと思います。民族の誇りや自然を畏敬する文化を踏みにじる限り、きっとこの世界の紛争も終わらない。もう一度未来に続く永遠の時間を取り戻しましょう。以上が今日のニュースでしたが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。旭川の河村兼人アイヌ記念館が4月24日にプレオープンしたということは大変喜ばしいことだなと思っております。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランからって木村リノセコロクレヘアン、
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も頑張ってやっていきたいんですけど、はい、その前にあの地域のニュースのコーナーで、はい、アットしおりで柴田さんとか、はい、木彫りのことで西山くんとか平村くんの話題が出たと思うんですけど、はい、彼らはあの本当僕らと同い年とか1個下とか、はい、まあ、2個上とかっていう存在の近しい人たちで、特に柴田さんとかは毎週かな、うん、月曜日と木曜日の子供の愛の子とか一緒に手伝ってくれてて、はい、あのまあ、仲間っていう感じでなんかすごい、うん、嬉しかったなぁと、
は
い、
涙が出そうになりました。
まあそれはないけど、はい、まあでもいいですよね。こうやって一緒に頑張ってこれからもやれたらなと思いました。
はい、思ってます。
思ってますか、はい、よかったよかった。今日は何の話題にしますか。
今日はシマフクロウのお話だそうです。
おお、シマフクロウ。
はい、
アイヌ語名は
シマフクロウはコタンコロカムイと言います。コタンコロカムイ、
うん、
はい。
コタンガ、
どういう意味でしたっけ？
あ、僕が、
はい、
コタンガ村、
うん、
コロが、なんかを持つとかっていう意味もあるんですけど、その他に何々のとかですね、
うん、
コタンコロ村のカムイ、まあ、神様、村の、うん、まあ、村の守り神ってよく言われます。
なんかよくあれですよね、村を司る神と
か。あ、そうだね、
かっこいい感じに言われてますよね、
うん、そのシマフクロウについてのお話なんですけど、うん、シマフクロウって、何だと思いますか？
何？
フ
クロウ。
フクロウ。
まあ
一応、
合ってますか？
うん。フクロウ目、フクロウ科、ワシミミズ、ワシミズ、
ワシミミズク。
ワシミミズ、言えないんだ。ワシミミズク族。
ワシミミズク族。
の、あの、鳥類ということで。
なるほど。
日本では北海道のみに生息するみたいです。
そうなんですね。
日本ではね。
お
の、シマフクロウの島は北海道を指してるらしいよ。
あ、しましまじゃなくて。
らしいです。
なんと、島にいるフクロウだからシマフクロウ。
らしい。
おお。
すごいね。
はい。初耳です。
初耳。
はい。
で、全長は、まあ、約70センチ。
でか
まあ、全長はね、縦の、うん、で、横翼を広げたら、
そっちの方が
長い。あ、ごめん、嘘ついた。全長が70センチ。
うん。
で、翼を広げたら180センチだって。
おぉ。
リノよりでかいね。リノが横になっても届かない。
大体人間はあれですよね。手を広げたら自分の身長くらいだって言われてるから、
うん、
180センチの人くらい。
え、リノは何センチなの？
私163です。
何キロなの？
教えません。
あ、そっか。
リンゴ2つ分です。
リンゴ2つ、まあ、まあそんな感じで、
はい
まあ、リノよりはでかいと。
そうですね。羽を広げたら。う
ん、羽を広げたら、
うん。
で、ぐらい、そんぐらいでかいフクロウなんですけど、そうですね。まあ、アイヌ文化とどういうふうに関わってるのかというと、
うん、はい。
まあ、あれですね。シマフクロウが食べるものは、
うん、
大体、フクロウってネズミとかカエルとかそこら辺だと思うんですけど、
うん、
シマフクロウの英語名がフィッシュオールといって、まあ、魚を食べる、フクロウ。
まさにですね。
ということで、まあ、中型ぐらいなのかな、
うん、
の魚を食べるんですよね。まあ、うん、主に鮭とかを食べるみたいで、
うん、
で、アイヌも主食は鮭なんで、同じまあ、川沿いに村を作ったら必ずシマフクロウがいるということで、
うん、
まあ本当に村を守ってくれているんじゃないかという感覚がある、あった。
じゃあ好きな場所が一緒なんですね。好む場所が一緒なんだ、アイヌ。
まあまあまあまあ、そうだね、うん。っていう感じで村の守り神と。よく言われてますね。
なるほど。
うん。まあ、神聖なものだと。
うん。
よくイオマンテって熊送りの儀式があると思うんですけど、
はい、
フクロウのイオマンテも あるよね。
なんか映像見たことあります。
うん。まあ、それぐらい神聖視されてるというか、
うん、
あんまりイオマンテをする動物は少ないのかな。
うん。
ホプニレとかあるけどね、
うん、
取った時に送るのは。
うん、うん。
でもわざわざその子供を取って送るっていうのはなかなかないのかなと思って、うん、神聖視されてるんだなというところです。そんなシマフクロウなんですけど、
はい、
まあ割と今、絶滅の危機にさらされています。
そうですよね。私も、普段結構、伝承者育成事業の担当をしてて、山に入ることとかありますけど、
うん、
鳴き声を聞くことも姿を見たことも一度もないという感じです。
うん、そうですね。僕も今年の4月から21世紀伝承の森グループというところに、入ったんですけど、まあ、そのグループの一つのプロジェクトとして、シマフクロウをビラトリ町に呼び戻すために、いろいろ、活動している業務があるんですけど、まあ、その業務の中でも、まあ、まだシマフクロウの姿とかは計測されてないというか、もう、
いや、なんでもないです、うん。
まあ、なかなか寂しい事実ですね。
そうですね。
200羽ぐらいなのかな、今、北海道でいうと、うん。さっきその記事を見た気がします。
なんかシマフクロウは、この前21世紀の職員の方に習ったんですけど、つがいでいるんですよね。
うん、
で、つがいでこう数が計算されてて、
そうそうそうそう、
100つがいいるってことはかける2で200はいるかなっていう感じみたいですね。
で、なんか泣き交わしっていうのをするみたいで、ボーボーっていう声をオスが出したら、ボーボーっていう声をメスが出すと。
うん、
ボーボーボー。一人でやってたらあれなんだけど、そういう泣き交わしみたいなのをして求愛行動とかもやるみたいです。
うん、なるほど。
なるほど。で、そのシマフクロウはやっぱり、うん、その映像を巣を作るに必要な、
うん、
まあ重要なポイントが二つあって、
うん、
まず巣を作る木ですよね。
うんうん、
巣を作る木は広葉樹の、うん、割と太い樹道がないと、太いというか、でかい樹道がないとダメなんですよね。だから、広葉樹の太い木がないといけなくて。
うん、あれですね、樹道は枝がポロンって落ちて、穴が開いた部分って教わりました、21世紀の方に。
うん、なんか、枝の根元がこう、ポロッと落ちたところが樹道、空洞になるっていうふうに。
うん
うん、僕もこの前聞きました。
なんかこう自分でつついたりして穴開けて巣を作るっていうことはしない、
うん、
天然で自然にそれができてないとシマフクロウは巣として使えないんですね。
でもそういう広葉樹、そんぐらいの広葉樹は多分あったらもう切られて売られちゃうんで、
うんうん、
まあ、だから結構絶滅の危機になってるというか、うんうん、そのためにまあ、手作りの巣箱 人間が作った巣箱を木に巻きつけて、
うん、
まあそれも何もだっけな、あ、まあ忘れたけど結構でかいんですよね、本当ドラム缶ぐらいの、
うん、
を巻きつけて住んでもらうようにしてます。
なんか活用されている感じなんですかね、巣は。
ああ結構使ってるみたいですね。いや、平取町では全然ないですけど、うん、その道東の方とか。
地域では。
っていうか、あの、今いる島黒の大体はその、かけた巣箱、人間がかけた巣箱を使ってるって言ってましたね。
それで200くらいまで回復したんだよね。
とか、なんとかって言ってたよね。
うんうん、
で、なんだっけ、エゾフクロウとか、うん、王侯のハズクとかも、うん、一応僕らの業務の中で巣箱を設置したりとかしてるんですけど、そこにはやっぱり卵の、まあ、食われちゃってたんですけど、卵の殻とかがあったりしてて、
うん、
はい、ちゃんと活用してるんだなっていうふうに、なってます。
シマフクロウじゃないフクロウは見たことあります。あれ何フクロウなんだろう。それこそさっき河村兼人記念館のお話ありましたけど、そこの旭川の嵐山だ、うん、嵐山にある、
あ、なんか言ってたね、
アイヌ文化、何でしたっけ、
博物館、
そう、あ、そうです、伝承の森のところにフクロウ住んでるんですよ、
うん、
木に。
なるほど。
そうだから、ああいう感じで島フクロウもなんか身近に感じれるようになったらいいなと思った
けど。そうだね、まあ、そのためにはもう一つの点として、ちゃんと島フクロウが取れる魚とかが、
うんうん、
川に戻ってこないといけなくて。
そうだ、川を豊かに しないといけないんですね。
そうなんです、はい、で、今投手口とかあったりとかして、
うんうん、
それがあると魚が、鮭が登ってこれないため、手作りの漁道を作ったりとかして、
うん、
いろいろ森の奥地に魚が行けるように頑張っておりますので、うんうん、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
じゃあ今日はこんな感じで。
こんな感じで。今日はじゃあ、はい、まあ、西山くんとかの話をしました。
え西山くんと島フクロウでした。
あ、はい、はい。ありがとうございました、
はい。
じゃあ今日はこの辺で。せーの。
いやいらいけれー。水うぬからあんろー。
茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二豚にアイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二豚にアイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の淵江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、エサマンチロンヌ、カワウソとキツネの話。語りは黒川清さん。録音は1961、昭和36年10月29日です。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムイユから編1よりお聞きください。
カワウソ、チョパン。Siko tem kota pao chom chopa ai no ota ne pai kimate kos ne koro pao chom chopa ipirma ankoro パオチョンソパンネノカミノミカンコロパオチョンソパンアアナンアブアパオチョンソパンペトッタラナナクスパオチョンソパンチェポラオマリバオカヒケパオチョンソパンチェプエンポエトパエルウェネパオチョンソパンエンウネアクスパオチョンソパンシネオカイポパオチョンソパンラパアリキヒネパオチョンソパントアンチロノフウェンチロノパオチョンソパンカムヒュウチパレオイキクスパオチョンソパンアライキキペパオチョンソパンチェプネヒネパオチョンソパンエエルウェネパオチョンソパンニソシイチュパオチョンソパンニタイサクモシリパオチョンソパンジカプサラモシリパオチョンソパンエオアラパワパオチョンソパンエアンペネパオチョンソパントアンチロノパオチョンソパンウェンチロノパオチョンソパンセコリエコロパオチョンソパンイコパストタパオチョンソパンイドスカキウトンパオチョンソパンアイアイコルパレパオチョンソパンイナコルクスパオチョンソパンケマトナスクルパオチョンソパンパセカムイパオチョンソパンカムイトンチネパオチョンソパンアナンクスパオチョンソパンアイノオッタパオチョンソパンネプカイキマテクスネコロパオチョンソパンカムイウンピリマパオチョンソパンタネタパノパオチョンソパンアキロカパオチョンソパンイニパパンピパオチョンソパンウェンカムイモシリアイハルパリハルアンパオチョンソパンイロシカキウトンパオチョンソパンアイアイコルパヘパオチョンソパンイソシイチュパオチョンソパンイマカケタパオチョンソパンアパアンアクスパオチョンソパンエアルキネパオチョンソパンモシルカピカパオチョンソパンペッカピリカパオチョンソパンポロチセヤンパオチョンソパンアホナンアクスパオチョンソパンコリコネコロパオチョンソパンウアンドウェイネパオチョンソパンエサマントノパオチョンソパンアネドウェイネパオチョンソパンアシノマカパオチョンソパンアイノオタチェペイカアンヒネパ パウチョンチョパンアイコパクスパウチョンチョパンタンモシリパウチョンチョパンアイヨエテイハパウチョンチョパンエカンアコロパパウチョンチョパンモシリカピリカパウチョンチョパウペッカピカパウチョンチョパチェッカポロノカパウチョンチョパネパシリキダプカパウチョンチョパソマキノパウチョンチョパアナントエネコスホタリテココネトナネオカンオランアイヌモシリウェンカスイルスカンコスアパオヤンケアイヌモシリアベンテクスネナセコロネアエサマンカムイハバンヒネトナネオロタオカニケソレコスハエモシリカピリカチェッカアプラネパシリキラプカソモノオカンアイネオランウェンカスイアイケムナンイルスカンコスネアアイヌコタンアパオヤンキーアアラベンテカラペネプスアイエセコチロンヌッカムイハウェン。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編155から156ページの解説を読ませていただきます。エサマンチロンヌ、カワウソとキツネの話。私は支笏湖のあたりに住むキツネ。アイヌのところに心配事があれば、火の神様のお使いをして、そっと神に伝えるというアイヌを助ける役目をしていた。それなのに、一人のアイヌの若者が、わずかばかりの魚を食べたと私を責め立てて、私を悪い神の国へ追放した。私が怒ってどんどん行くと、カワウソの神と出会い、私もアイヌのところで魚を盗み、罰を受けてこの国にいるのだ、という。あんまり腹が立ったので、二人で仕返しをしてやろうと、アイヌの村に病気を流行らせた、と狐の神が語った。アイヌの物語の中では、食べ物は生きているみんなのものだから、仲良く分けるものだという共生の教えがよく語られる。エサマンチロンヌ、カワウソと狐の話の解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は木村里乃でした。
イランから家庭一緒の礼いかたい。おとたぬあんぺ小松和弘ころアイヌプリおろしぺねるえね。うぱきたらえちいわんけはえちおかや。アイヌイタペンクラブくる小松和弘くね。たんちゅっかぴりかのいほまらいき。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いします。皆さんは今年のゴールデンウィークはどのようにお過ごしでしたか？5月から新型コロナウイルス感染症への対応が緩和され、札幌の街中は活気を取り戻しつつあるようです。私は久々に映画館で映画を見たり、最近は話題になっているチャット GTP という AI をいじったりして過ごしていました。さて、今日は私が見た3本の映画の話から、私の独断と偏見でそっとアイヌの話に触れさせていただこうと思います。まず一本目の映画ですが、ワッカという映画を見ました。この映画は札幌市映像制作女性事業で作られた映画のようです。映画監督はシアター機能代表の中島洋さんです。ワッカはアイヌ語で水のことですね。 夏から秋にかけて、また冬から春にかけて荒れた草原や名もなき森の端で、一人の男性が長い水道管を立てていくという映画です。上映前に映画監督から、ストーリーはありませんという話がありましたが、全くその通りで、ストーリーはなく、ただ延々と水が流れている様子、冬の雪原などのシーンが続きます。映像を見ながら、この風景は以前どっかで見たなぁ、これはどこかなぁと、映像の隅々まで集中して見ていました。私が分かったのは猿川と石狩川だけでした。出演者は3人のみで、セリフはありません。ダンサーで振付家の平原慎太郎さん、それからバレエダンサーで講師もなさる大森矢子さん、お二人ともクラシカルバレエをやる方のようですね。もう一人はアイヌアートプロジェクトのリーダーの結城浩二さんです。登場人物のパフォーマンスを見ながら、何を表現しているんだろうかと、いろいろ想像を膨らませながら見ていました。映画を見ている人が、それぞれの生活経験と重ね合わせながら、思い思いに解釈して楽しむ、そんな映画でした。ちなみに一緒に見ていた私の家内は、隣で寝ていました。結城浩二さんは映像の中で、民族衣装を着て川辺で火を焚き、カムイの実をしていました。アペフチを通して、ワッカウシカムイにカムイの実をしているのでしょうか。それとも、秋に遡上してくるカムイチェにカムイの実をしていたのでしょうか。私はですね、結城浩二さんとはご縁があって、20年以上前にですね、前回お話しした和愛知店の太田光さんとアイヌ語の研修会でご一緒したことがあるんですよ。結城浩二さんは若い頃と変わらずかっこいい方ですね。2本目の映画はこうだという映画です。今年の春に亡くなられた音楽家、作曲家の坂本龍一さんを撮ったドキュメンタリー映画です。坂本龍一さんというと、イエローマジックオーケストラ、YMO の音楽とか、ラストエンペラーなどの映画音楽で有名ですね。私自身はピアノ曲が好きで、自動車を運転しながらよく聴いています。坂本龍一さんは、現代音楽への造詣も深く、また、民族音楽への関心が終わりの方だったようですね。北海道との関わりでは、札幌国際芸術祭のゲストディレクターを務めておられ、また、アイヌの音楽に興味を持たれて、アイヌの方々とも交流があったようです。実際、ワッカの上映後のトークでは、アイヌアートプロジェクトの結城浩二さんも坂本龍一さんのお話をされていました。私が見た3本目の映画は銀河鉄道の父という童話作家で有名な宮沢賢治さんのお父さんが主役の映画です。宮沢賢治さんというと銀河鉄道の夜などの物語や英傑の朝などの心象スケッチ、それから手帳に書き綴った雨にも負けずなどの有名な作品がいっぱいあります。映画では仏教の教えを大切にし、人々の幸せのために一途にひたむきに生き、肺結核で37歳という若さで亡くなった宮沢賢治さんの生涯が描かれています。亡くなった後、物語の一行の多くは遺族によって出版されました。 宮沢賢治さんはアイヌ語の研究者金田一京介先生の中学校の後輩にあたるんですね。金田一先生の中学校の後輩というと、ローマ字日記一悪の砂で知られる石川啄木さんが有名ですが、宮沢賢治さんもそうだったんですね。そして私は映画を見ながら、先月の FM ピパウシで話題に上がっていましたアイヌ語ロシア語辞典の著者ドブロトボールスキーさんの生涯を思い出しました。ドブロトボールスキーさんはロシアの聖職者の家に生まれ、キリスト教の神学校、それから師範学校を出て大学で医学を学び、シベリアやサハリンで軍医として人々のために一途にひたむきに働き、この方も肺結核を患い、膨大なアイヌ語の記録を残したまま38歳という若さで生涯を閉じています。次回はドブロトボールスキーさんの話を詳しくしたいと思います。タントアナパックのかくいえトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパシエチヌはうんこれはパセノポイヤイライケレシネチュシカマレの FM ピパウシオッタスイウヌカラアンロータントアナ小松和弘くね。今日のお話はここまでです。遠くの町近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ、二部谷小学校だよりのコーナーです。二部谷小学校校長の遠山がお伝えいたします。さて、私事ですみませんが、私の自宅は恵庭にありますが、恵庭にはいい庭という FM 局があって、そこで毎週土曜日の8時からこの FM ピパウシが放送されています。早速前回の放送を恵庭で妻と聞きました。二部谷と恵庭が放送を通じてつながっていることに何とも不思議な縁を感じました。恵庭の恵みの中学校で8年間勤務していましたので、当時の教え子がこの放送を聞いていてくれたらとても嬉しいです。それでは二部谷小学校の話題に移ります。年度当初はどの学校もそうだと思いますが、交通安全、避難訓練など、怪我や事故、命に関わる指導が多くあります。また、児童会の体制づくりなど、一日一日があっという間に過ぎていきます。そんな中行われた認証式では、子どもたちの立派な姿を見ることができました。自分の思いをしっかりと言うこともできていました。4月17日月曜日には、青空交通安全教室がありました。横断歩道の渡り方を警察の方より指導していただき、その後実際に自転車に乗って安全に運転する方法について指導をしていただきました。大変寒い日でしたが、コンディションがあまり良くない時に実際に横断歩道を渡ったり、自転車に乗ってみることができ、むしろ良かったと思っています。避難訓練も実施しました。今年度は地震が発生し、その影響で火災が発生し避難するという訓練です。地震と火災の対応は違いますが、子どもたちは違いを把握して素早く避難することができていました。グラウンドに避難した後は消火器を使った消火訓練も行いました。二部谷小学校では地域の方と一緒に活動する機会も多くあります。4月19日には自治会の婦人会の方と一緒に花植えを行いました。自治会からは 土と花をいただきました。本当にありがとうございました。子供たちは土の状態を見て水やりをしたり、咲き終わった花をきれいにしたりと、毎日大切に育てています。花があると学校も華やかになり、見ているだけで心が和みます。また、4月28日からはアイヌ語学習が始まりました。歌を歌ったり、ゲームを通して数字の言い方を学んだりと、楽しく学習することができました。アイヌ語学習は、二風谷小学校の特色ある教育の一つでもありますし、学校のホームページには教材も掲載していますので、ご覧いただければと思います。6月11日の連合運動会に向けて、全校での体育も始まりました。寒い中でしたが、タイムを測り、全力で駆け抜ける子どもたちの姿に元気をもらっています。5月は、鮭の稚魚の放流や修学旅行もあります。次回の放送でお伝えすることができると思います。今日はここまでとします。またお会いしましょう。
第265回目の最後のコーナーとなります。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは小松さん、よろしくお願いします。
私いっぱいあるんですけども、はい、まず今日 のニュースでですね、あつし日用品の話があって、柴田さんがネクタイを作られたということで、はい、いいなぁ、うん、あんまり効果でなかったら1本欲しいなぁと思ったり。
なるほど、結構値張りますよね。
それはちょっとね、やっぱりちょっと
手が出ない。なかなか手が届かない値段かな。
まあ、あっとしはこう、折れに強いですからね。うん、ネクタイなんか、いいなぁと思いましたね。うん、それから、私今日映画の話しましたけど、映画大地をアイヌとして生きるの、宇梶静江さんとはですね、3月にある集会で、ご一緒しまして、
はい、
まさに一緒にコーヒー飲んでかないかとかつって誘われて、
なるほど、
コーヒーを飲んで話してきました。
なるほど、
いろんなものを作る方で、うん、なんか黒ニンニクもらったりですね、あと山ぶどうのつるのその湿布薬とかね、
あ
ったことがありますね。うん、すごく元気な方で、お年を聞いたら、ってびっくりする。シロさんとのお母さんと同じぐらいの年なんですよ。
そうですね。うちの母も誕生日来たら満92歳になるんですよ。多分、宇梶さん90歳ぐらいだよね。だから、ちょっと年下ですね。うちの母から比べてね。
あ、そして映画の話でですね、もうすいませんね、長く。銀河鉄道の父の、ところで、金田一先生と鹿拓保さんの話を、いたしましたが、一人ですね、有名人ちょっと、忘れててですね、なんと、FM ピパウシの戦国優子アナウンサーもですね、後輩だったということを知りましてね。はい、ということで、はい。
はい、ありがとうございます。それでは戦国さんですね、今日母の日なんですけども、母の日にちなんだちょっと小話というか、何かお話あったらしていただけますか。
小話は何もないです。私、母の誕生日が3月なので、3月にお花を送るんですけど、母の日は特に何もしてないので、電話かけるぐらいですかね。なんか、今のカーネーションだけじゃなくて、アジサイとか、バラとか、違う花を送る方も増えてるんだっていうニュースでやってましたね。はい。
私も何年か前のこの母の日に、
話したんですけど、数年前までは何て言うんだ、カーネーションを買ってうちの母に送ってたこともあったんだよね。だけど最近は全く何もやってない親不孝者の息子かなちょっと反省すべき点もあるけどね。でも本人曰く湯からですき焼き食べさせてくれれば花はいらないとそう言ってたと、そういうことなんですけどね。小松さんどうですか、母の日にちなんだ。
そうですね、うちは花より団子の方です。
あ、団子なるほど。まあ、母の日っていうのはやっぱりね、自分の母親がいないと自分の存在もないわけで、はい、まあ、もちろん父親がいなければね、自分が生まれてこないわけで、でも母親っていうのは絶対母親にしかできない、そういう赤ちゃんを産むっていうかね、そういう大事な役目を担ってるんだなと思います。もうだんだん年取ってくると自分が一人で生まれて一人で育って何でもやってきたような気するけど、やっぱしおしめを取っかえてもらったりね、いろいろ世話してもらって大きくなったんだろうなと考えることあります、うん、で人間ほど一番弱いものないよね、うん、もう1年とか2年とか世話しないと、もちろん2年ぐらいではまあ実質できないよね、 5年ぐらいでやっと、まあ、いろいろ話したりねできるんですけど、まあ、そんなことをちょっと考えたりしております。はい、それではちょっと仙石さんにもう一つ聞きたいんですけど、今日の放送で何か感想というか気づいた点とかありましたか。
あ、はい、若い工芸家の方たちがたくさん今二部谷で育ってるんだなっていうのを、記事も今回多かったので実感しました。お名前紹介した方たちの他に金属器の初期も、川名野さんとか原田さん、ね、作家の方たちが今生まれてて、伝統工芸品にこうなったおかげでまた若い人たちもそれをつないでいくっていうことが、こう頑張ろうっていう励みにもなってるのかなとか思ったりしました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは FM ピカウシからのお知らせを仙石さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町にぶたにより 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。先ほどお話のあった恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷二部谷子ども図書館宛 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピカウシ第265回目の放送もお別れとなります。次回は6月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけれ
Pia, 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 Pia Pia, 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 P